ロビンソンズのお話ラジオ。どうもロビンソンズ山崎です。
北沢です。
はい、お久しぶりでございます、はい、ロビンソンズのお話ラジオ。
前から気になってたんですけど、はい、ロビンソンズのお話ラジオって言ってから、うん、どうもロビンソンズ山崎です、北沢ですって言うと、なんか僕はロビンソンズではないみたいなロビンソンズのお話ラジオって言うんだから、どうも山崎ですっていいと思うんだよね。さあ、ロビンソンズをつけないと山崎はロビンソンズの人っていうのが分かんないっていうことでいつもつけてるのかなと。
怖いんですよ、だから。
あ、なるほどね、
承認欲求みたいな
承認欲求とはちょっと違いますけどね。
そうですね、はい、今気づきました。
そうそう、
そのもどんどん早く言ってほしい。
いや、この間気づいたなんで俺だけ北沢です、
北沢はいつも北沢ですって言ってるな。
俺はその子が強いからさ
ロビンソンズに頼らなくても。
そうそう、別にもう独り立ちできるしっていう考えのもと言ってるんでしょうけどはいはい、
はい、まあそうなんで、
まあ、前回がだから3月25なんですよね。
はい、割とちょっと前に。
そうだからもう月1というのはもう名ばかりで
集まれたらやるみたいな、
不定期でね。
不定期にな
って、いや本当本当はね、もっとやりたいですよ、はい、2週に1遍ぐらい、
はいはい、ね、2週に1遍やってた頃かな。懐かしいですね。
懐かしいですね。そんな喋ることあったのかなと思っち
ゃって、ね、やってた、そんなに
ね、はい、どこでやってたんだろう場所も本当ね、まあまあ、
まあまあ、よかったね、はい、
そっからね、まあ、いろんなことがありましたけど、
はい、割といっぱいあったんじゃないですかね。
ねえ、まあ、ライブはね相変わらずありましたけども、
はい、
何よりそう一番最初、4月入って笑えんの打ち合わせがあったんですよね。最初のね笑えんの打ち合わせがね4月3日だったんですよ、
はいはい、
で、まあ、テレビ朝日の本社で打ち合わせみたいになって、はい、でまあね、あれですけど芸人がネタを書いて、うん、役者さんが演じるという番組なんで、
はいはい、
やっぱそのネタを書くという仕事になるじゃないですか、
はい、
芸人側は、
はい、
だから1回目の打ち合わせ山崎が来なくて
、はい、
でもね俺ね来ないかなってちょっと思った正直
あのね本当に俺何にも必要ないと自分で勝手に決めてて、
うん、
本当になんか別に行きたくないとか行かなきゃとかじゃなくて俺関係ないもんだと思ってたんです、
うん、
普通に。
だからそのなんかロビンソンズのそうグループラインがあるんですよ、
はい、
僕ら2人とマネージャー2人がいる
仕事のやつね、
うん、仕事のやり取りをするでチーフのね、はい、マネージャーがその打ち合わせ何時からっていうのをそのグループラインに送ってきたから、はい、その時僕はあそっか2人で行くんだと思って、
うんうんうん、
あまあまあまあそっかそっかと思ってで山崎は了解しましたみたいな返事が全くなかったから、
そう
だから俺来ねえかもなって思ってた
いやそうなんだよ、うん、俺だから俺返事してなかったんだよね、
うん、来ないかもな
その時点で俺行くつもりがなかったんだよね、
うん、でもピンの仕事は、うん、マネージャーは俺個人に送ってくる、
ね、うん、
グループラインには送ってこないからだからでも山崎それ分かってないかもなと思いつつで行ったら行ったであのスタッフさん2人いて、うん、で俺と山崎用のイロハスが置いてあったからあこれ山崎絶対来た方がいいやつだで相方さんはって言われてこうちょっとごまかさないとなって思ってあすいません多分あの連絡ミスでちょっと相方自分来なくていいって思っちゃってるかもしれなくて多分来ないと思いますって言ったらスタッフさんがえみたいなあそうなんですかみたいな、はい、い
や今日はさネタかけるやつとかけないやつ関係ないもんね、
まあ、関係ないね逆に俺一人で出てたら何なんだ
そうそうそうってなっちゃう、この人何なんだってなるよね、
そうそう
後々考えてみると、うん、ただその時の俺にその発想が全然出てこなかった。
まあねまあだから
なんかねピンで書いてる人もなんかねパイロット版みたいなやつで見たんだよね、
いやいや、それはど
こ、なんかそういうのも
さらばの森田君とかは、そう、ピンで、
うん、
とかね。
そういうパターンなのかなって、どっかでちょっと思っちゃった。
うん、だからまあ。
まあ、2回目から間に合いました。
間に合いましたとか言って。で、次に、事務所ライブの時に、マネージャーと会って、なんで行かないのって言われてる山崎を見て、37歳でこんなに怒られるんだなって俺思ったの。すげえあたふたして言い訳してて。なんか、情けなかったです。相方があんなに怒られて、情けなかった。そうですね。まあまあ、だから結果、その翌週ぐらいに、いやだからそう、こう3日でしょ、4月3日なのよ、
はい、
打ち合わせ行ったの、
うん、
で、できたら、日曜までにネタが欲しいって言われて、
うん、
俺その時一瞬はって思ったの1週間でネタ書くのと思って。
役者さんもその日だもんね、発表が。
そう、
伝えられて、
3日俺は教えられて、うん、で全く、いや、会ってなんか話したりすれば、うん、なんとなくイメージも湧くし、うん、って思ったけど、写真だけ見せられて、じゃあ日曜日までに寝たおうって言われて、うわこれまあまあしんどい番組だなと思って、でなんとなく、その4、5、6、4、5は書かなかったんだ4、5、6書かなかったんだ。
お
う。で、7、金曜日、
はい、
1日空いてたんで、昼間ドトール行ったんですよ、近所の。
お
で、そこでパッて思いついて3時間で書けました。
へえ。
で、すぐ送って、
降ってきた。
うん、マネージャーにすぐ送って、うん、でドトールから帰ろうとしたら、さっきそのネタを送ったはずのマネージャーとばったり会って何してんすかっていう話で、うん、2人で缶ビールをなぜか飲むっていうわけのわからないお花見をしてましたね、家の近所で。だからなんかね、ああやって結果面白くね、
結果バチッとハマってさ、2人、日野さんと岡本さんの役どころに。
よかったですよね、
日野さんがね。
だからなんかさ、そう、うちらが結構顔をいじるネタをしてるっていうのは知ってるわけじゃない、
うん、
で、あの岡本さんと日野さんのキャスティングでしょ、
うん、
で、その最初に俺、この日野さんとかって例えばいじってもいいんですかねって言った時に、スタッフさんがどうなんすかねって言ったわけ。いや、それは悪意あると思ってじゃあそこに日野さん置いてくんの違うだろうって思ったんだけど、どうなんすかねみたいな、書いてくれんだろうけどみたいな感じで。
でもさ、そこ全く知らないとか責任持ちませんというかさ、
うん、
未知数のままやってるから
ね。そうね、
怖いよね。
だからそれネタ送って、またちょっと集合みたいな、打ち合わせみたいな時にネタできましたけどみたいなで、正直あのスタッフ側もここまでいじってくるとは思わず、ちょっとドキドキしてます。本当っすか。そうね。
だから、初対面の時がね、緊張感あったね。
緊張感あったね。
言ってももう60も超えた、
ね、
俳優さんの2人でさ。
だって、芸歴50年以上ある。
50年あったぜ。
怒られてもおかしくはないよ、いやこれはちょっとできないよって言われても、まあそうですねってなっちゃうけどさ、やっぱね、あんなにちょっと器のでかさを感じましたね。
そう、懐が広い、逆に
できないよって人いるのかな、あれ OK してて。まあ過去にいたっぽいけど、
なんかさ、オンエアでもまあちょっと伺いしてるけど、過去ちょっとあったっぽいよね、過去の回でね。ちょっと
なんで出るって言うんだろうね、それがよくわからない
そうそうそうそう、あれ舞台でもそうなのかね。そんなことないよね。
いやでもそうなんじゃない、出ちゃうね、ちょっとなんか自分をスターって思ってんじゃないの
結構編集したとはいえ露骨に出てたよね、
その
過去の回
ね。
ね、だから顔いじりとかしなくてもこれどうかなって思われちゃったら、やらない人はやらないんだなと思った。 マジかよって思うけど、こっちからしたらさ、
ね、だったらもうなしでいいよね。カットしてあげればいいのにね。
やらないとかね、うん、
ちょっとなそれは。
こっちも産んだものをそんな風にされちゃう悲しみは
ね。まあまあまあ
まあ、や2人ともすごい方でした
ね。よかったですけど、日野さんはその僕連絡先を交換したんで、うん、日野さんはね、あのつむつむのスタンプをよく送ってきますよ。ほぼつむつむのスタンプです。可愛らしい人ですよね、う
ん、いやなんかあのキャラクターがね、なんかバラエティとかでも通用しそうなぐらい本番の収録でも。
そうね、なんかいつもニコニコしてるし、場の空気が悪くならないっていう、うん、すごいよなと思って。いいですね、ああいう人になれればね。いや役者さんってやっぱすごいよな、稽古好きだよね。本当山崎には見習ってほしいなと思ったよ。
本当稽古する、うん、でもちょっとあれ、あんなにしたくない。岡本さんが、日野さんが先に入って練習してて、
当日ね、
そう
収録当日ちょっと早く集まりましょうかみたいな、うん、で日野さんがめちゃくちゃ早く入ったんだよね。
そう
2時間ん最初4時入りでいいですみたいな、うん、だったんだけど、僕あの2時ぐらいにはもう入りますみたいに言って、で岡本さんがえあれ、
僕はまあ4時ちょい前ぐらいにって言って、
僕らはまあ、 あの時間通りにちゃんと入ります。で日野さんが2時ぐらいに入るって言ったから、じゃあまあなるべく早く入ります。で岡本さんはね、まあ5時ぐらいに、うん、まあなんか仕事もあったのか、
うん、
で日野さんがいて、俺が岡本さんの役をやってて、うん、で稽古してたの、はい、でそこに岡本さんが入ってきたら、うん、もう本当カバン置いてすぐ俺と交代して稽古するぐらいめっちゃ稽古してくれるんだよな。いやなかなか、まあいい体験でしたね。
はい、うん、岡本信人さんなんて渡る世間のイメージもすごい強いですから
ねえ、
あの人がと思う。
本当あのブログにも書きましたけど、あの稽古中にね、あの黒沢映画に出た時の、そうやっぱ黒沢監督はね怖かったよみたいな、マジですかつって、そんな話はなかなか聞けないじゃない、黒沢監督の映画に出た人の話なんて。それをいろいろ聞いた後にさ、稽古しようかって言われても演技指導なんかできるわけないよ、ね、こっちからしてみりゃ。
そんな圧のかけ方あるんだと思ね、日野さんは日野さんで北の映画だったりとかも、ね、
出てるね、
みんなすごいそういう話散々聞いた後にさあやりましょうかってさ、ね、
こっちもさ映画とかすごい興味あるからいろいろ聞きたいけど、うん、その後にこうふと現実に戻されるとさなんて人たちに演技指導してんだと思っちゃう。
北沢さん、ここの節回しどうしましょうって言われても、
ね、びっくりするよね。本当に殴っちゃいましょうとか、ね、殴っちゃいそうになるよね、リアリティを求めて。そうですね、あっていうかね、そのまあまあ笑いは笑いでよかったんですけど、はい、僕そのね4月8日にその誕生日だったわけですよ。
あ、はいはいはい。
でなんかいろんな人にまあまああのツイッター上とかお客さんとか、
はい、
まあライブ行きゃ後輩とか先輩にも言ってもらえて、うんうん、本当ありがたかったなと思うんですけど、このお話ラジオのスタッフさんからも、
うん、
おめでとうございますって来て、
お、
あ、ありがとうございますってで、なんか欲しいものあったら言ってくださいみたいな、
うん、
言って LINE が届いたんですよ、
うん、
でまあまあ言ってもね、
うん、
そんなわがままも言えないよなと思いつつ電子レンジくださいって普通に言ってみようと思って。
毎年金額上がってないか。
いや言ってみようと思って、
だってこの間 CD プレイヤーみたいな、
あれは引っ越し祝いかな、
あれ引っ越し祝いか、
うん、
ほらもう大体家電言ってる気がするんだよ、イメージ的に。ヨドバシだと思ってんじゃないかな。
徐々に上げていこうと。そう、だから、ちょっと言ってみようと思って。
まあまあまあまあ。ね、まあね、そういう LINE の、うん、送られ方してきたからでしょ。うん、
でちょうど電子レンジも調子悪くなってきたから、うん、これは何かの運命だろうと思って、うん、言ってみようと思って、うん、そして電子レンジ欲しいですって言ったら、うんうん、分かりましたって分かるんかいと思って、
うん、
言ったくせにマジっすかって言っちゃったでその2週間後ぐらいにはレンジがうちに届きましたよ。
早いな
ぴったりでした第2
測ったの、
うん、
測ったの。それともこの型番、このメーカーのこの型番って言ったの。
わあ言ってない。
それは分かるんですか
いやでもなんかすごい、あの
このぐらいの大きさだからここにピタッとはめようって。
あ、いや一応置くとこのサイズは言った。
じゃあ測って、うん、でこれがいいだって。
いや本当になんかぴったりなやつが来たのあれ以外ちょっと考えられないぐらいのやつが来て
北沢が電子レンジ行っちゃったら俺はもう
行っちゃう。それは個人的に踏んでいかないといけない個人的にじゃあスタッフさんが今まで何家電もらった
家電もらったって何何も家電もらってないな。
もらってない。
家電もらってないな。
もらってないね。
ずるい。
じゃあ最初あれだ、 USB メモリースタート
それ家電、それ家電か。あれ
電子機器関連だから。
嘘。う
ん、もう最初そっからだよスタートは。
うんってなんだよ。
それからなんかシェーバーとか。
シェーバーね。俺そんなひげも伸びないのに、うん、
電池式のシェーバー。
電池式のシェーバーね。
乾電池でもいいし。そっからスタートしてみんなここまで来てるから、
ね。そんなに差がつけられてんのか俺。
だいきなりバーンっていくのはちょっと失礼だから。
全然。どうしよう。
どうしようも何もないから。
USB から始めなきゃいけないのか。うん、USB いらねえよな、一泊だから。
じゃあ、まあ、家電は特にない。
家電じゃないと思うんですよね。
そうね。にしても
当てにしてる
最小
単位からでしょ
全部家具とかだとしても
ミニ四駆から始めて車に行くっていうパターンはあり。
ああでも10年ぐらいかか
る。10年かかる
それは。
でも10年我慢すればマイカーが手に入るってことだもんね。
もうそうだ
よ、ね、そうだよ、まあそうだよもうお前がルールじゃん
お前がルールただその10年後考えた時に、うんうん、要はもうメガネちゃん、メガネちゃんスタッフさんにあのそう頼らなくていい立場になったら、
そうか
逆に買ってあげなきゃいけないぐらいに売れてればねいいわけ。そうそう、だから車買いますよって言われたら、いやもううち3台もあるしぐらいな感じになってんのが理想じゃん。
それ嬉しい断り方だね。
そうそう、で、うん、こっちもそのこうなんていうの、
そうだね、
恩返しというかね、うん、こっから返していくみたいな。わらしべ長者じゃないけど、
最初第3のビールで始めて
そうね、いえそのトップがよくわからない。
プレミアムモルツの
安いやつだそんなのそうなんだ。それはね、ありがたかった
ですね。
ありがたいです、本当に。
北沢を生かしてくれてるから。
そうね、
うん、
本当にありがたいですよ一回言えなくなった時ちょっとここ住ませてもらおうかなマジで
もう
3年ぐらい
ベッドと言っていいようなこのビーズのソファーあるしね。
あるしね。いや当時はなかったけどね。
最高、うん、今はもう住める
よ。この隣の部屋借りようかな一回
隣じゃなくたっていいのに。
いやめっちゃいいじゃんこの家、うん、
環境がね、
うん、で隣空いてる当時、うん、3年前ぐらい、
うん、
空いてるって言ってたから、だから隣にさえ住めば多分お酒は飲ましてくれ
る。そうだよね。
飯も食わしてくれる。家賃だけ稼げばいい状
況に。毎日ご飯作りすぎちゃったんだけど。言ってくれると思うよ。
で酔っ払って外へ出てるこの人を保護すれば。
そうそうそう、たまにね。
命の恩人扱いしてもら
う。ピンポンってやっていないなと思って近所探して、ね、周辺で寝てるのを。
たまに八王子の危険性がある。そうですよね。まあまあそんなこんなで。頑張っていきますわ。38歳も
レンジ買ってもらってる38歳
で本当に何だろう、あのちゃんとねお仕事の話とかするけど、
はい
はい、まあ多分紛れもないクズだよクズだと思う。
本当にね、みんなに生かされてるとこはあるよね。
そうだね。この仕事。本当に。多分一人だったら絶対生きてくれないと思う。
ある意味なんか、わらしべ長者じゃないけど、なんて言うんだろう、なんかね。
やっぱ俺なんか家庭とか持てる自信ない。本当に、自分が。怖い怖い。
パパが電子レンジもらってきたよって。ね、買ってきたよじゃなくて。もらってきたよ。
送られてきたんだ
よ、ね、明日届くんだよ。
あるでしょう。
そのうちお前の誕生日プレゼント来週届くから
あるそうね、言われるよ。さあ、
さあさあ、
笑えん終わって、
笑えん終わった
でね、僕あれなんですよ、4月の15日にね、あれに出たんですよ、あの紺野ブルマーの、ね、トークライブに呼ばれて、
はい、
そうピンで、でそのブルマが、まあ、要は僕が女装した時のブルマ、
うん、
僕が女装した時がブルマに似てると、
はい、
ブルマがよく言われると昔から言ってたんですよ、うん、でまあよく考えると似てるわけはないんですよ、でもなんとなく似てる瞬間があるっていうことで、うんうんうん、でその連絡先とかもあんま知らなかったから、
うん、
でそのトークライブ出るって決まってから、ブルマがツイッターの DM で北田さん連絡先教えてくださいって来て、あじゃあこれっつって LINE のあれ送って LINE でやり取りしてたら、うん、僕ね、よく、まあ、冗談みたいにそうゴリラのスタンプを使うじゃないですか、
お
う
お
う
お
う、でそれをパッて送ったらブルマからも同じゴリラのスタンプがパッて出てきてあ似てんだなと思ってね、ちょっと
ゴリライジされてんのかな、
されてるみたい、
顔のなんだ輪郭なんだろうね、
なんだろうね、うん、口元がちょっとこう出がち出がち、うん、出てるというか、でもブルマなんて別にブスなカテゴリーではないじゃない、うんうん、どちらかといえばちょっと整った顔をしてるから、うん、なんかかわいそうだなと思っちゃうでもすごいなんか、ネイキッドロフトでやったんですけど、はい、なんかすごいなんてことはない話をしてんだけど、うん、ブルマ自体は、うん、すごいね達者なやつだなと思った、トークがうまいなと思った、ブルマが多分ラジオとか やってたとしたら普通にずっと聞けちゃう、うん、めっちゃ面白い話してるとかじゃないんだけど、不思議な感じのやつだよねやっぱなんかちょっと癖があるのかな、
ブルマが、
でもなんか面白いなと
声いいよな、でもブルマの声も
そうね、
聞きやすい声、
聞きやすい、
確か
に、でねなんか結構ぶしつけな話し方をするんだけど、うん、言葉遣いが悪くないだよね、なんか品があるというか、ネタではぶっ殺すぞって言ってるけど、すごい面白いんだよな、北田さんぶっ殺すぞのすごいポップな感じなんかないですかねあるわけねえだろっていう話をしたねえ、売れてくれりゃ R1 のファイナリストですからね、
そうだよね、
うん、でね、そうブルマのトークライブに出た時にゲストで辻香織子ちゃんが来てた、結構な下ネタをやる吉本のピン芸人さんなんですけど、で前々からまあ知ってはいたんだけど、うん、会ったことはなく、
うん、
でここで初めて会って話をしてたんだけど、うん、まあ、家が近所なの、で、まあ、舞台上出るときは結構なんかベティちゃんみたいな、なんか真っ赤な口紅塗ってる、まあ、金髪だけど、まあ、マリリン・モンローみたい なんかそういう格好をしてんだけど、こう最初会場に入ってくるときはすっぴんで来るわけだ、
はいはい、
ほぼすっぴんだったの、ね、
うん、
で金髪で別に髪も下ろしてて、
うん、
でちょっとおしゃれなの、
うん、
でさ俺今まで女芸人さんに対して、
うん、
この子かわいいなとか一回も思ったこと なかったんだけど、うん、辻香織子ちゃんだけはかわいかったすっげえかわいいなと思った、
えすっぴんが、
すっぴんが、
へ
ー不思議な、でも年齢聞いたら34っていうし、別に若いとかでもないんだけど、めちゃめちゃ可愛いなと思ったよ オフの日の風俗嬢みたいな感じ
で。がめちゃくちゃ可愛いの。
なんかどういうか、どういうか、すごいちょっとこう疲れてる感じがね。めっちゃタイプだなと思った。
あんまりこうハツラツとした感じじゃなくね。
そうそう、
影のある感じ。
影のある感じ。でもなんかよく笑うし。うんうん、でまあ関西、まあ福岡なのかな出身は。で大阪吉本でやってたから話も面白いね。うん、でうわすごいなこの子と思って。で話聞いてたら、あ家近所なんすねみたいな話をしてて。うんうん、じゃあなんか今度飲み行きましょうよって言われて、うん、ああいいですよって連絡先交換したんだけど、うん、もうなんか可愛すぎて誘えないよね。
意識しちゃってんじゃん。
意識しちゃってなんかいやこれはちょっとなと思って。
いやそんなこと、相手はそんなこと思ってないから。
いや思ってないから余計に。
どういうこと。余計にって何。
でも芸人みんなでなんかじゃあちょっと飲もうかみたいな時だったらいいけど、もう普通には多分誘えないわと思って。
それでも意識するでしょ。例えばバーベキューの中に一人
するな。すると思う。
焼いた肉渡された、意識するでしょ。
いやするだろうな。いや辻かおる子ちゃんと行くバーベキューってなんだよ。
下ネタバーベキュー。
だから多分
北沢は今までそんな芸人かわいいみたいな本当に言ったことないからね。
言ったことない。
本当にツボなんだよね。
思ったことない。
この間言ってたもん俺に、そのあライブ終わってすぐ、うん、この間一緒だったんだけど、あれめっちゃかわいい、俺ちょっとやばいわ。仕事できないみたいな。
そうそう、だからそのブルマのトークライブでもそのまあ、僕女装してたんで、うん、そのまあスイッチは入れてやってるから、うんうんうん、なんともないけど、あれが普通に平場みたいな普通の格好で出てたら全然喋んなかったかもしれない。嫌ですねそういうのは。
まああんまり頻繁に会う芸人さんじゃないからね。
そうね、うん、確かに。そう、それで、そっからそうで次の週に結婚式の司会をね、
あ
やらせてもらったんですよね、はいはいはい、これがまあそのお話ラジオのスタッフさんからいただいたお話で、
はい、
やってほしいと。でびっくりするぐらいおしゃれな結婚式でしたよね。
あの本当になんだろうなあれ、あのお金かけて、
うん、
もう豪勢にすることはいくらでもできるじゃない、上天井考えなければ、
まあ、結婚式場でよくやるね、うん、あのまあみんな呼んでっていう、うんうん、そうそうそう
とか、うん、じゃなくちゃんとおしゃれな演出がされてるってなかなかね、
おしゃれだったな、
びっくりした。スタジオなんですよね。撮影の
そうそう、
スタジオを借りてそこをみんな友達とかが飾り付けをして、でカウンターがバーカウンターみたいなのがそこにあるから、そこに食器とかを並べて、
うん、
ね、
だから本当その名の通り手作り、ね、
そうそうそうそう、
で本当にああいうのを初めて見たから言ってもさ、
うん、
手作り感あるっていうのは、
うんう
んうん、なんていうの、まあ、会場はその結婚式会場で、うん、でみんなで友達とかみんなが受付やったりとかぐらいなもんじゃん、うん、本当に手作りだった。
そうすごかった。だからもう飾り付けもだから雰囲気もその人たちのね友達が考えたそういう飾り付けで、ところどころそのなんか夫婦の似顔絵がこうリーフみたいになってたり、
あの似顔絵もね、うん、なんかちょうどいいおしゃれな感じだったんだよな、
そう決して似てるわけじゃないんだけど、
そうそうそうでも雰囲気はちゃんと捉えてるみたいな、うんうん、なんだったらちょっとディスってんじゃないかみたいな絵じゃん。
そうそうそうそう、
ああいうのって、うん、本当の似顔絵師みたいな人がさ、
うん、
各こうよくウェルカムボードみたいな、うんうん、あんなんじゃないじゃん、
うん、
あれおしゃれだよな、
すごかったなあれ。
自分が結婚パーティーやるとしたらあれぐらいがやっぱ一番いいというか、
いい
ちょうどいいよね。
でなんか結婚式の二次会のパーティー とは全然違くて、うん、ちゃんとなんかちゃんとした手作りのパーティーだから、
そうね、
ほんとすごかったな。料理とかもおしゃれだったな。奥さんがフランスかなんか留学してたかなんかで、とにかく食べ物とかも全部おしゃれな、ね、
唯一不満があるとしたら全然食べれなかったっていうぐらいで、ね、
なんかどっかなんかレストランみたいなところに頼んでこう串に刺さった一口のこう食事みたいなのがあって、
ああいうのはいい、
もう瞬く間になくなって、全然食えなかった ね野菜スティックみたいなの食べた
ね。スタッフさんがね、うん、持ってきてくれて、なんだろうと思ったら野菜スティック、うさぎ小屋じゃねえんだよ、もうちょいあれだろうと思ってね。だから司会だったから別に飲むわけにもいか
ずね。そうね、まあしょうがないけどね、うん、いやあれはなんかもう呼ばれた側も楽しくだろうなと思って
ね、
よかったっすね。
なんかだからまあ同年代、ほぼ来てる人たちも同年代だから、うん、子供いたりとかして、うんうん、なんかちょうどいい空気感
でね、うん、
誰かなんか浮いちゃうような人もおら
ず、あ確かに確かに
浮いちゃうような人っていうか、みんな普通のとこにいたら浮く人だよね、空間にいた人って。
あかもね。
すごいなんかハイスペックなさ、
うんうんうん、
おしゃれな感じの人とか多かったし、うんうん、まあ、旦那さんおしゃれそうだもんな、まず、
うんうん、デザイン系なんですよね、
うんうんうん、サービス精神が旺盛というか、旦那さんと奥さんほんと高砂にいないんだよね。高砂はずっと空いてる状態で、ね、
戻ってくれって言ってるのに、うんね、全然戻らない、
全然戻ってない
戻らないとスタートできないんだよっていう、ね、もう、ああ何々くん何々くんっつって、もうどんどん奥の方に行ってさ、
ね、見失っちゃうよ。
いやまあ愛されてんだよね。
まあまあね、
いろんな人に
あれです
けど、もう本当にみんなね、そういう周りの人にもみんな楽しんでほしいっていうスタンスで俺らが司会やったわけじゃん。
そうね、
全然関わりないところで司会を呼ばれて、いやよかったっすよ
ね、
うん、勉強の意味があった、あんまりないんだよね、結構行くけど。ああいい、
まあ司会はね、
司会は、
うん、司会は今までで多分1回ぐらいだよね、うん、結婚式の
やっぱパーティーとか結構呼ばれるから、
余興はねよくやってくれ
る、余興はやってくれる
言われますけど、だから山崎がさ、そのなんか地元のつながりとか学生時代のとか、はい、そういう繋がりが多いから、それで呼ばれるじゃん。俺が全く呼ばれないから。ていうか、俺自体結婚式ほんと行かないから。
あ、
みんな年間何本ぐらい行ってる？結婚式。平均。こないだね、バイト先に坂本史郎が、
うん、
今月だけで結婚式3本ありますよ、つってて。なんでそんな行くの？ていうか、呼ばれんの？
うん、
って。だって俺この間あの釈迦大隈さんの結婚パーティー行ったよ、 あ、はいはいはい、あれ多分ね、ガジンさんの結婚パーティー以来だよ。
3?4 年前 ?3 年ぐらい前、
うん俺やっぱ行かないしで誘われても基本断る、うん、
だからその行った後に俺が北沢に話振った余興みたいな何本か言ってるでしょ、だって、
うん、
だそっちの方が多いっしょ、
うん、てかなんでそんな誘われんの。
いやまあでもなんか、まあ、大学時代とかはもう一通りすんだけど、
やっぱ学生のってこと、学生時代のつながりってことなの
かな。でもまあなんか他にもあるよ、あと地元のそのお祭りの時もあって、
うん、
そん昔あったのだから、そこで俺らがなんか余興やったら、そこに来てた全く馴染みのない人がうちでもやってくれませんかみたいな。
あ、いやいや、それはね、そうそうそう、それは分かんない。いやいや、その参列者としてよ、行くのがさ、
あでも
みんな多すぎない、ちょっと。
そうなんかね、
すげえ行ってんな。
でも本当に俺もだから、ね、月に3本とかあったの前は。最近はちょっと落ち着いてるよ、うん、年齢も年齢だから。
もう 地獄じゃん。
地獄よ、ね、本当に。で俺結婚したのに結婚式してないからさ、うん、回収の場もないというかさ、本当に ね
で すれば
いやもうなんかこの間そのパーティーね、よかったなって思った時に、なんか久々これならこういうのならやりたいなと思った。
うん、うん、だぐらい、まあ別にさ式なんて
今更さ
もう写真撮るぐらいでいいわけじゃない、うん、だからあとはあれぐらいなパーティーを、うん、言ってもそんなに費用かかんないでしょ。
まああれぐらいならね、
うん、とか言ってさ、山崎なんか変にこだわってさ、いやここの食い物出したいとか言ってさお酒はここだとかさ、みこし出そうぜとかさアホなこと言うでしょせっかくあんなおしゃれなとこ借りてんのに急にみこし無理やりどこかみこし入れらんねえかなとか、
出しちゃおうかな、
センスがないよ。もう
入ってすぐ置いとこうかな。
もう本当申し訳ないけど、結婚式にみこし出すやつ本当センスないと思うんだよ。なんなんて思う。いいけどね、好きなもんでやればさ。
絶対反対するから。
するかな。
嫁好きじゃないから昔。
あ、そう、うん。
好きじゃないというか別に、なんで、いや別にやんなくてもよくないみたいな感じだと思う。
あ、俺全くあの仏像のメイクしてずっと立ってたよ。パ
ーティー中。
花始めの銅像みたいな。
いやまあね、あれぐらいって会いたいな、ね、うん、いいですよ。食事でも逆に難しいな、なんか別に食の趣味あんまないから、食べ物の。
そうね、だから、うん、昔僕が言ってたやつやればいいじゃないですか。あのペヤング置いといてさ。
なんだっけ、
テーブルにペヤング山盛りにして置いといてさ、それがあのお食事。みんなペヤング食べて
る。もう臭いだろうね。
もうね、もう音がもうみんなが、まあ、食うかわかんないけど。
むせるしあれだ。
みんな湯切りしてんだ。ポコポコポコ。
え、何湯？
バン！
湯切りですか？で流しもあるの？
いやある。
作ったやつ出すんじゃない？
じゃないじゃない。
お湯入れて食べてください、
ね、それはだってセルフだから好きなタイミングで
食べてないじゃん。それ気になっちゃって。
いやあるよ、いろいろ他にも唐揚げとか餃子とか
ピクニック
そうね、
そう結婚式か、
結婚式、
結婚式ね、
うん、そっから何やりましたね。トークか、ロビントークがあって、坂巻くんがね、
ああ来てもらった、
バッハスピードの坂巻くんが来てくれたんですよね、
はい、マッハは2人とも来てもらうことになってね、結局、
まあ、別だけど、前にガンタくん来て、うん、今回坂巻くんで、坂巻くんってなんかなんだろう、まあライブではよく会うし、
うん、
ね、よく顔を合わせるんだけど、そんなに深く喋ったことはあんまりないっていう。
確かに、どっちかっつうとガンタ君と喋っちゃう。
ガンタ君がねよく喋るから、うん、窓口になっちゃうっていう、うん、いやでもね、なんか面白かったですけど、
うん、マッハの DVD が面白いんでしょ。
あ、面白かった。
そう、その僕らが買ったんですよ、ライブの、うん、まあ、企画というか自腹で ね
そう、なんかね、いや映像特典、まあ、坂巻くんがよくガンタくんにドッキリはめられるっていうのがあって、はい、映像特典もドッキリだったんですよ。その北の映画のオファーが来てっていう偽物の、ね、
でオーディションする
オーディションするっていう、いや、やっぱねドッキリにはめられてる人って本当面白いよね。ああいう笑いには勝てないんじゃないかなと思う。本当に
作ったものは
やっぱちょっとスリルもあるわけ
じゃない。うんうんうん、
で側は作ってるけどさ、うん、そこの中にいる人はもう真剣にやってるから、ね、うん、ね、面白かったね。
何も、ね、笑い取りに行ってないもんね、真剣だもんね、
行ってない。
だって坂巻くんもこれはチャンスだと思ったらしいじゃない。
いや、顔、ね、めっちゃ真剣だったよ。
これは北の映画を足がかりにすれば、うん、こっからこの状況から飛び抜けられると思ったらしくて、
でもさ俺そう本当は思ったんだけど、 そのなんかね、ドッキリとしてその北の映画のオファー来ました。でまあまあ大きい役です、うん、で撮影になると3ヶ月ぐらい、香港かどっか行かなきゃいけないみたいな設定なので、それが7月から9月の間で、うんうん、まあ、キングオブコントのドカぶりしてるだから映画が決まったらキングオブコントは出れません、
はい、
いう風な感じなの、うん、でガンタ君が、お前どうすんのみたいに言ったら、いやそれは受かったら映画撮るみたいな、
うん、
でみたいな話なんだけど、うん、俺がその立場でも絶対北の映画撮る、うん、撮ると思う。
確かに、いや決まってはないけど、来年もキングオブコントとか考えちゃうもんね、
うん、
北の映画来年ないもんな。
だこれがそのなんだお前、その立場の違いというか、山崎がってことじゃない。坂巻は要はマッハでネタ書かない方の人だから、山崎がそのまあまあ大きい映画のいい役でキングオブコントとドカブリしてるときに、今年のキングオブコントはちょっといけそうだみたいな話もありつつそんなときにその映画の出演ってなったら、山崎がその映画撮るって言ったときに俺どう思うんだって思って、うん、でも映画撮るって言われてもまあそうだよなとは思うけど、ちょっとだけ映画こけねえかな
それぐらいはこけてもいいだろうみたいな、うん、俺の気持ち的なものを考えても、
うん、あなたバッサリちょっとカットされちゃうぐらい
全然出てないじゃんって
結果何も出てない
3ヶ月いって全然出てないじゃん。
そういう感じが一番。
いや、マッハは絶妙なとこやるよね、そういうドッキリが。
ね。
手が込んでるし。
やっぱだから、なんだろうね、いたずらっ子なんだよ、ガンタ君が。いつまでも小学生の、中学生の、みたいなノリだっていうね。お、なかなかいい
時間。そうなんですよ。
はい、
そうそう。あと日曜チャップリンありましたね。
あ、日曜チャップリンね、うん、
放送が明日か、
明日です、
明日か、
明日っていうか、
明日っていうか14日なんですけど、
ね、いつか分かんないですけど、はい、
まあ、もう過ぎちゃってるな。じゃ
あ多分過ぎるでしょうけど、まあ過ぎちゃったから言ってもいいんだけどね、うん、そう、女装ネタ日本一決定戦みたいなねやつで、うんまあまあ、だから出演者はすごい豪華でしたよね。
そうですよ、
ザブングルさんとか、はい、インポッシブル、ライス、プラスマイナスさん、
はい、
で僕ら、
はい、
でまあね、あの見た方は分かると思うんですけど、女装ネタやってっかっていうメンツでね、
本当に僕ら以外ね、
あんま見たことない
やってっかなみたいな、うん、ザブングルっていう名前見たときにあって思うぐらい、
うん、
まあね。
でもまあインポッシブルは僕一本知ってたんで、
あ、
うん、でもしかもそのネタもやってたんでこれは面白いの持ってきたなと思って、まあ、でもライスもやったことありそうだなと思ったけど、あんまないっていうから、ね、あ、ないんだと思って。
だからなんか思ったより女装使ってないんだなと思ったよ、
うん、
なんか
そ う, ね、
うちは頻繁に使ってるけど、
うん、
なんか割と状況によってはみんな女装入れてんのかなと思ったら、全然使ったことないみたいな人も結構多くて、
うん、だから
それが意外に不思議だった
ね。不思議だったよな、
うん、
しかもその要はさ、いじるネタっていうのをさ、
うん、
別に誰もやってないんだよね。
あ、
うん、うちら女装の時はいじるネタが多いわけじゃん、うん、だから、あ、いじらないんだっていうそれを考えるとあれなんだよね、あんまり女装って必要じゃなくなってくるというか。
そうね、別に女である必要も
そうそう
ないっていうね、
そうそう、うん、
状況が男で成立するのは別に。
そうだ、なんで女装のネタをやるかっていうと、やっぱり恋愛要素じゃない恋愛要素をネタに入れるには女装が必要っていうね。いや、まあまあ、これもね、見ていた ただければ、うん、見ていただければってもうそっか終わってんのか、うん、
でもじわじわチャップリンの頃行ってそのままチャンピオン大会まで出させてもらってその後全く
出てなかったからね、パタッと出てなかったから、うん、久々の
チャップリンになってお指がかかってよかった
よ、よかったですけどね、うん、またなんかの企画の時に呼んでもらえれば、ね、
うん、
ちょっとねネットからの挑戦はちょっと厳しいな
っていう。わらふじが僕らだけすこぶる再生されてませんみたいなことつぶやいてましたよ。
そうね、
そうあれ大変だよね、またネットから再生
する
ね、
いや大変大変、あれは大変、
また本戦にみたいなのはね、怖い怖い、
大変ですよ。であれですね、ウェルがあったんです
よ、ね、はい、ちょうどねゴールデンウィークの4日が本田劇場、
本田劇場で、はい、ね、本田劇場に立たせてもらえるなんてありがたいことですけども、うん、いやーそれでまあ知ってる人は知ってるんですけども T シャツのネタをやって、
はい、
まあそのねこの事務所ライブも出るまでにネタ見せが2回あるわけですよ、
はい、
でその 2回あの T シャツのネタをやるでしょ、
はい、
で本番やるでしょ、
はい、
でなんならそのウェルの次の日の、はい、K プロさんのゴールデンウィーク特別興行っていうライブもその T シャツのネタをやったんですけど、はい、あのね皆さんはね、山崎の怪力で T シャツをいとも簡単に破いてると思いがちですけど僕の首の後ろが傷だらけになって本当にいやもうね、特別な訓練を受けてますから、ええええ、もう治ってますけど
全然もう大丈夫です、
本当に怖かった俺は、もう体張ってんなと思いながら
なんかこう北沢が着替えてて、まあ、別のネタとかでも見るたびに、うん、首の後ろが痛いだしあれこれ本田劇場までに 治んないんじゃないかなって
治んなかった結局治んなかった、
北沢バーミスをこうだった方がいいんじゃないかみたいな、
なんか音響さんとかが持ってるあのマイクをこう固定するテープを借りて、うん、でそこに貼ってマネージャーに貼ってもらってそれでやったけど、それでも怖かったもんなちょっと、うん、でもまあ結局まあまあ無事にそこの傷は守れて、他に違うところに傷がついてあれ摩擦ですよね、
摩擦だからグッと僕が T シャツ引っ張った時に、うん、襟のところがやっぱりね擦れるんですよね、
うん、
一番力がここにかかるんですよね、うん、首の後ろ
がね、まあまあまあ首の骨折れてないだけ別に
まあでもその分笑ってもらえるネタですから、
何言ってんだ
よ破る方は本当気が楽く
破いときゃいいんだでもあれさ本当になんかバッてそのかさぶたが取れてさ、うん、T シャツに赤い血がついた時点でもう多分笑えなくなる、
そうだよね、いや本当にそう、
だからもうやりませんあれは
赤い T シャツでやります、
二度とやりません、うん、もうもう十分受けたろ、はい、まあまあなんだかんだこんな時間ですけど、
はい、大熊さんのパーティーの話までいけなかった、
ああまあまあ、いやでもまだちょいありますよ、
本当ですか、うん、まあ別にそんなないですけど。いや本当に大熊さん、本当にボケてんだなと思って、もうほとんど自分で本書いてね。
職業病でしょうからね。
久々上松さんに会いまして、相方。
だからまあパーティーとしてはね、すごく盛り上がって、
うん、
よかったですけど、はい、僕やるとしたらやっぱ、やりたくないなって。あの、ボケちゃうっていうのは、まあいろいろなんか。
おしゃれなパーティーと、今回、そういう、もう芸者、芸人のパーティー2つ見たけどね。
うん、いやでもね、なんかいろんな人がボケって、何やってんだよみたいなんだったらいいと思うんだけど、やっぱ新郎自らがボケ出すっていうね。その新郎自らがボケ出した時にあんま受けないっていう。
15分滑ってました
もん。負の連鎖が起こるでしょそれがおめでとうから、うん、おめでたい席で何やってるのか変わるからまあまあ
まあ芸人だからいいんですけど、
ね、いいですけど
まあいろいろなパーティーがあります、
そうですね、
さてじゃあそろそろお時間ですが、
はい、
なんか告知
まあ今月はね5月は特にまあライブ何本かあるんで、
はい、
名古屋行くんですよね。
そうだ、名古屋ウェルがあるんですよ。
でもこれもう行ってもうその日の帰りでしょ。
そう、
何も面白くないですよね。
ねえ、
名古屋少しぐらいはね、ま、ゴリラぐらいは見に行きたいですよね。
ああ、シャバーに、
うん、マジで前乗りしようかな。どうしようかな。
できないのかな。これ、
いや、前乗りはできるのよ。前乗りはできるんだけど、宿泊を自腹にしないといけないっていう。それだよね。
そうだよね。だって名古屋ウェル自体は7時ぐらいからのライブだもんね。
だからなんか大前がさ、プリキンの大前が、うん、いや前乗りしてきてなんか飲んだりしましょうよみたいに言ってて、おーいいいいよ、そうする、そうしようかっつって言ったら、じゃあそうしたら大前とこ止めてよっつったら、えみたいな、なんでだと思って、それはいいだろうと思うんだけど、そこをなんかえみたいに言うから、そう、まあとりあえずまあライブ何本かあるんで、
はい、
で来月なんですよ、
はい、
来月、6月16日に、
はい、
一組新ネタ3本やるライブをちょっとやろうと思うんで、僕らと、湘南デストラーデ、
うん、
あとわらふじなるお、
はい、
でインポッシブル、
はい、
今のところこの4組が決まってて、はい、その他2組声かけてます。
お
でその2組とも出れれば6組
18本。
すごいボリュームです
よ。
胸焼け小焼けライブ。
胸焼けですよ、もう。
胸焼け小焼け。
完全なる胸焼けになりますけど。
これはね、わらふじの藤原くんがつけてくれたライブ名です。なんか、ライブ名つけてくんないって送ったら、すぐ来たよ。胸焼け小焼けライブで決まりっしょって来たよ。何が決まりなのかよくわかんない
。いや、なかなか見ないメンツで、楽しそうですよね。
そうですね。いいんじゃないですか。で MC がタイガさん、
はい、
で MC もねもう一人お願いしてるんで、
いやタイガさんだけじゃ不安
介護が必要だから
実質の MC よ。じゃあ、
そうですね、その人が決まれば。
なるほど、
はい、
リバティでやるんですよね。
リバティで、7時からかな、
はい、16日金曜、
はい、
で翌週23日の深夜も、
深夜、まあ、24時半からっていうね、はい、ちょっと深いんですけど、はい、まあ次の日土曜なんで、
はい、
4時ぐらい前なんでね、
うん、
でこれがですね、僕があのツイッターであの東京ブサイクコレクションっていうのを勝手にやってまして、
は
い、
あのブサイクたちの賞レースで
しょ。賞レースです、ね、賞レースなのか、地獄のレースですけどのライブ版ですね。それは阿佐ヶ谷ロフトのなんかスタッフさんから、その TBC とかが好きなんでぜひライブでやりませんかみたいなお話をもらって、でもらったはいいけどお客さん来んのかみたいなみんなすごい猜疑心の塊みたいになってますけど、そう
TBC がいよいよライブになるという、
ね、いよいよね、いよいよですよ。
でもうちょっとブサイクいっぱい集めるんですよね。何人か
集めますよ今のところ。だからインデペンデンスデイ久保田君、優しい雨松崎君でザ・パーフェクトのピンボケ太郎、
はいはい、
モダンタイムズ利光さん、
ええ、
でわらふじのなるお
前回チャンピオンですよね。
前回チャンピオン
です、ね、あ、チャンピオンは2人ともじゃあ出ていただけるん
です、ね、そうですね。
じゃあどうなる
で一応まあスケジュール合えばですけど、ユニバースの原ちゃん、
あ
でこの話をしたら絶対見に行くでしょうって言ってたんで、川瀬も多分来るユニバースはね、ユニバースは2人とも揃うっていう、ね、
出たらいい。
そうでね、ラブレターズの塚本くんにオファーしたらね、ちょっと NG が出たんでライブでちょっとクソいじって塚本くんのお面を置いて、どこがブサイクなんだろう
解説
みんなで検証しようと、はい、
楽しみですね。
楽しみですね。
ブサイクがブサイクを罵る様は必見ですよね。もう夜中なんでみんな酒飲みながらもう、
ね、
何も考えずに楽しめるライブ、
うん、強い酒飲まないとやってらんないでしょうからねそんな状況
ぜひぜひ、
はい、とりあえずそんな感じで、
はい、
はい、
じゃあ以上となります、はい、以上ロビンソンズのお話ラジオでした。